師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、久しぶりの方、お顔を見ることができて感謝しています。私たちの教会の願いは、いつだってあなたのためにということです。ずっと教会に来ていらっしゃる方のためにも、今日初めて教会にいらっしゃった方のためにも、私たちの教会はお役に立つものでありたいと願っています。あなたが神様にあって素晴らしい歩みを全うすることができるように、それが私たちの願いです。ぜひ遠慮なく、どんなことでも声をかけてください。礼拝が終わりましたらホールのところにいます。知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、お聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。私たちがこの礼拝の中で6月の間、ルカの福音書の前半のところを読もうとしています。毎週毎週ここに席を同じくして礼拝をすることができるのも幸いなことですし、親子室で礼拝をすることができるのも幸いなことですし、インターネットを通してこのメッセージを聞いてくださる方がいるのも幸いなことです。心を合わせてここに書かれているイエス・キリストの姿を見ていきたいと願っています。ルカの福音書の最初のところには、人々の間で教える、不思議な御業を行う、人々の病を癒す、様々なイエスの姿が出てきます。時折そこに、ただただただという言葉が繰り返されます。今日のところで言えば、ただ最初のところに行って、また別のところでは、ただお言葉をいただかせてください、また別のところでは、恐れないでただ信じていなさい、その一つ一つの箇所を拾い上げながら、イエス・キリストの姿を私たちの心に深く留めたいと願っています。今日この箇所から心に留めたいイエスの姿は、静かに力ある御業を行われる方、イエスの姿です。静かに力ある御業を行われる方、イエス。静かにと言いましたけれども、私たちの周りの様々な事柄は騒々しく騒がしく私たちの周りに溢れているのではないでしょうか。公園の遊ぶ子供たちの声が騒音になるかどうか、そんなことが話題にもなったりするようですが、おそらく多くの人がもっともっと本当にうるさいと思っているのは、選挙の時に何々をよろしく、何々をよろしくと呼びかける声ではないでしょうか。そんなに呼びかけられたら名前を覚えて、投票所であの人、うるさい人にだけは絶対入れないと、逆効果なのではないかと思うくらいです。でも悲しいかな、社会的に実証されているのは、何も他の判断材料が関わらなければ、とにかく名前を多くした、聞いた人、その名前を選びやすいんだそうです。確かに、買い物に行って、まあ同じような歯ブラシがいっぱい並んでいるとですね、値段もそれほど変わらなければ、何度か聞いて頭に残っているそのものを手に取ってこれでいいか思うでしょう。そういう意味で、私を買ってください、私を選んでください、私私と多くのところから多くの声が私たちに届いてきます。アイドルだって総選挙をしますから、私私、 選ばれるのは誰か、そのことにみんなが注目をします。そういう意味では本当に騒がしい、騒々しい、私たちを誘う声や情報や働きかけの本当に多い社会だと思います。しかし、イエス・キリストが多くの人々を集めたのは、キリストが私とその名を高く掲げて、人々に呼びかけて招いたから、その評判を広めるように努めたから、ではありませんでした。いや、むしろ逆で、今日のところにも書かれていたように、いたずらに自分のことを話題にしてはいけないと彼は人々に伝えていたのでした。そんな中で今日読んでいただいた5章の12節、イエスがある町におられたとき、全身タラートに侵された人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いをしたと書かれています。皆さんの聖書の中には、このタラートと読んだところを癩病というふうに書かれている聖書をお持ちの方もあると思います。実はこの癩病という言い方が誤解を招くことが多いので、タラートというふうに言い換えられています。この病は、レビ記の13章、14章のところにまとめられている皮膚病の総称になります。その感染力というものは非常に強く、衣服についたり家についたりすると、それそのものを隔離しなければいけない、あるいは焼き滅ぼさなければいけないという状況でした。ですから当然人々の間で生活をするということができず、村の外れあるいは外に隔離されるわけです。家族や友人たち、親しい者とのやりとりということも妨げられて、孤独を味わうことになります。もっと悪いのは、なんでこんな風になったのだろうかというとき、ご多分に漏れず、人はそこに何か罪があるに違いないと考えて、神に拒否され断絶された存在として彼は歩まなければならなくなりました。その意味で三重の断絶を味わっているわけです。今までの社会生活から断絶され、お仕事もできなくなりますし、それぞれの立場がなくなります。家族や親しい仲間という友人、人間関係から切り離されていきますし、神の前に受け入れられていないのだという孤独を、断絶を味わっていきます。そんな病に侵された人がイエスと出会った。この短い記述の中にある出会ったということ、この二人の間には、でも本当は考えられないほど大きな断絶があるんです。かたや社会的に、宗教的に、人間関係で断絶をされた人と、今やこちらにいるのは、人々の中心にいる人物です。多くの人々があたり一帯から集まってきます。話を聞きに病気を治してもらい、病人を連れ。彼の前には長い列ができています。もし彼に会おうと思ったら、その列の後ろに加わらなければなりません。彼の周りには幾重にも輪ができています。もしそこに加わろうと思ったら、その輪の一番外から始めなければいけません。その意味で、到底近づきがたいとされてきるそのイエスという存在と、もう鼻から社会から断絶され、人々から阻害されて歩まなければならない人。その隔たりは私たちの想像する以上の事柄になります。しかし、イエスとこの人はここに出会ったというふうに言われているのです。イエスは人々の中心で高く上げられて、長い列を作って多くの輪の向こう側に人を見るような方ではありませんでした。阻害されているものの近くにあって、出会ってくださるお方でした。もし皆さんの中で、今日、 様々な意味で自分は阻害をされている、断絶をされている、孤独だ。神様は私のことを知らないと思われている方。決してそうではないことを知っていただきたいのです。たとえ人から切り離されようと、たとえ今までの立場や身分を失ってこんな意味は本来ではないと嘆いていようと、そのところにおいて、神は私たちと出会ってくださる。順番待ちをしなくても、輪の外の向こう側にいても、なおそこで、神はあなたと出会ってください。この病に侵された人は、イエスにこう求めました。お心一つで私は清くしていただけます。お心一つで。あなたが考えておられること、あなたが思われていること、あなたが私に用意しておられること、あなたが私のために計画しておられること、そのこと一つで、私は清くしていただける。難しい治療をしなくても、川に何度洗いに行かなくても、何年も同じ薬を持って忍耐をしなくても、お心一つで、あなたの御業によって、それで十分だ。それが十分だ。と、彼は言うんです。それに対して、イエス・キリストは、手を伸ばして彼に触れてこう言いました。私の心だ。清くなれ。あなたのお心一つでという病の人に対して、私の心だと真正面から向き合って答えられた方です。あなたに対する私の心だ。あなたのために私が思い描いている未来だ。あなたのために私が備えた将来だ。あなたのために私が与える御業だ。清くなれ。神様は遠く隔たった者と出会ってくださるだけではなくて、その私を正面に置いて、これが私のあなたに対する計画だ。あなたに対する思いだ。あなたに対する関わりだ。手を伸ばしてくださいます。一人一人です。天高くから雨を降らすようにして、みんなにそれぞれ良いものがばらまかれるのではなくて、一人一人と向かい合って、私のあなたに対する心だ。神様はそういう個人的な真正面から向かい合って思いをぶつける歩みを共にしてくださる。そして手を触れて清くなれと命じられます。人は清くなったものにしか触れることができない。清くなって安全だと分かってから初めて触れることができる。でもこの方は清くなれと命じて触れることができるお方。清くする力、御業をお持ちの方。その権威力を持って真正面から私の心だと声をかけてくださるんです。するとすぐに、その病が癒えた、回復したと言います。そして、イエス・キリストが次におっしゃったことは何だったでしょうか。このことを誰にも話してはいけないと言うんです。ただ、最初のところに行って自分を見せなさい。ただという言葉にはいくつかの使い方があります。ここの使い方は、何々をしてはいけない。ただ、こうしなさいという使い方です。先に言ったものはしてはいけない、しないべきこと。しかし、後に言ったこちらがすべきこと。こっちをするんだよ。 ということを強調して、ただという言葉が使われています。誰にも話してはいけない。このことを人々に触れ回るよりも先に、誰がどういうふうに癒したのか、そのことが話題になる前に、あなたは祭司のところに行ってみせなさい。あなたの生活が回復するために。イエスは、自分がこれをしたことが人に知られる必要は全くないと考えました。このことによって自分が評判が広まることは必要がないと考えました。それどころか神の皆が称えられるべきだとすら思わなかった。まず、祭司のところに行ってみせなさい。そしてあなたが清めの供え物をして回復していくように。それが最も大切なこと、願っておられること、私のあなたに対する心だ。あなたに起こったことを通して、イエス・キリストが高く上げられて、有名になって多くの人が信じて、ますます人々が詰めかけてきて、そういうことを願っているのではなかった。この時はただ静かに目の前の一人に、見業を行われた。イエスは大勢の人々を前にして権威ある教えを説かれた時も、この病の人一人を前にして迎え合われた時も、同じ神の見業を心を込めて届けるお方でした。静かに力ある見業を行われる方。私たちはこのイエスの姿を心に留めたいと願うんです。そして、周りには多くのこれを覆い尽くすような他の声が聞こえてくるかもしれません。これの方が幸せになれるよ。これの方がもっと効果的だよ。こうなればあなたの人生は素晴らしくなるだろう。訴えかけ、呼びかけ、私たちを誘うものがたくさんあるかもしれません。その中で静かに私の前で私の心だと迎え合っておられる方を無視しないよ、飛び越えてしまわないよ、他のいざなう声に耳を誘われてこのお方を失ってしまうことがないよ、イエス・キリストを置いて他に何をもってあなたの人生を満たすことができるでしょうか。そしてさらに、私たちがこの方に会って歩むとき、私たちもまたこのお方に習うものとされたい。静かに本当に必要な大切なことを目の前の人に届ける者たちでありたい。それがどう人から見られるか、どれほど評判になるか、あなたがどう評価されるか、その一切を問わずに大切な方に、これが神様のあなたに対する心だ、愛を届け、助けの手を伸べ、耳を開いて言葉を聞き、使えるものとなって関わる。静かな神のしもべでありたい。騒がしい世の中で、静かに力ある御業を行われる方。イエス・キリスト、そのお方と出会ってあなたはどう歩もうとされていますか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。 主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。